青森防災ラジオ。青森の皆さん、こんにちは。時刻は0時55分になりました。金曜のこの時間は青森防災ラジオです。青森県を災害に強い町にしていくために話を聞いていきます。今日は電話がつながっています。青森県防災士会、立合博之さんです。立合さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は海外で発生した津波被害を振り返りながら教訓を学んでいきましょう。
海外での津波被害というと、時には日本にも直接的な被害が起きてますね。
そうですね。海外からの津波も珍しいことではありませんよね。今日は海外での津波被害のうち、特にチリ地震とスマトラ島沖地震から学んでいきます。
チリでの地震は比較的頻繁に起きている印象があります。
そうですね。南米チリ付近を震源とする地域では巨大な地震が何度も発生しています。時には日本まで津波が到達し、被害が発生することでも有名ですね。1960年、昭和35年の5月22日に発生した地震はマグニチュード9.5 を記録しました。これは今でも観測史上最も大きい地震です。揺れの後には津波が発生し、太平洋を横断して24から25日にかけて日本を襲い、国内だけで死者・行方不明者142人を出しました。
相当大きな地震だったんですね。この日本での津波はどのくらいだったんでしょうか。
はい、青森県内ですと、むつ市で6メートル以上、八戸市で3メートル以上を、観測した記録が残っています。
大きいですね。
被害が大きくなった原因は、チリという非常に遠くで発生した地震だったために、国内では揺れを感じなかったこと、また当時は津波の情報に関する国際的なネットワークがなかったために、ハワイを10メートルの津波が襲って、その津波が日本に向かっているにもかかわらず、その情報が日本国内では正確に伝わっていなかったことが挙げられます。
この環太平洋地域がそれぞれ被害を受けていても、津波に関する情報が注意報であったり警報として伝えることができなかったんですね。
そうなんですよ。こうしたことも受けて、ハワイにある太平洋津波情報センターと気象庁はネットワークを結び、太平洋の津波情報が迅速に入ってくるようになりました。次にスマトラ島沖地震です。記憶に新しい方も多いと思います。2000年以降、マグニチュード 7以上の地震が頻発していまして、特に2004年の12月26日には津波も発生しました。インド洋沿岸の国々が被災し、合わせてなんと20万人以上の方が亡くなったと言われています。
かなり甚大ですね。
そうなんですよ。インド洋沿岸ではしばらく津波による被害がなかったことから、津波の恐ろしさが伝わっておらず、風化して忘れられていたために被害が大きくなったようです。海岸にいた人たちも津波が近づいてきているのに逃げずに被害に遭う映像もありました。また地震、津波の後の衛生状態の悪化によって伝染病、感染症が蔓延し、犠牲者の数をさらに増やしたようです。
こうしたこの海外での津波被害で私たちは何を学べるんでしょうか。
はい、それは防災教育の重要性です。災害の被害を伝えることは、次の災害での被害を小さくすることにつながります。被害を風化させずに次の世代に伝えるための防災教育が重要になってきます。日本国内でも、例えばチリ地震の津波でどんな被害が起きたのか、しっかりと次の世代に伝えていかなければ、60年前のような被害がまた発生してしまいます。東日本大震災の記憶や経験もしっかりと引き継いでいかないといけません。
そうですね。また来月3月11日を迎えますもんね。こうした災害発生した直後、生々しく記憶に残るんですが、時が経つと恐ろしさなどが薄れていってしまうことがあります。語り継ぐことは、ね、はい、大切ですね。
そうですね。
立石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いて気象情報です。現在県内全域風雪注意報と雷注意報、また津軽広い範囲に大雪や雪崩の注意報、加えて県内の沿岸部全域には波浪注意報が出ています。各地この後津軽は雪で吹雪でしょう、ところによって雷、下北は曇り時々雪で吹雪でしょう、ところによって雷、三八上北は曇り時々雪で吹雪、ところによって雷を伴う見込みです。なお県内各地、今日は日中の予想最高気温氷点下3度と真冬日となりそうです。暖かくしてお過ごしください。青森防災ラジオ、また来週金曜0時55分にお会いします。